時代に生かされているということをしっかり捉えつつ歩んでいきなさいとおっしゃられます。その中で私はあなた方一人一人に特別な飯を与えていることを覚えなさいとおっしゃられます。この地上においてあなた方に与えている飯を全うできるようにさらに祈り備えていきなさいとおっしゃられます。小さなことにおいても忠実に歩み続けなさいとおっしゃられます。
お一人お一人の心をお一人お一人の目をさに天に向けていきなさいと称されます。天を仰ぎ天に向け
踏み出す永遠の道に入る。ここから十字架何に価値を置き生きるか
殉教地で共に礼拝し賛美できたことを心からありがとうございます。続く礼拝を主が祝福してくださることを感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それではお座りください。
それでは特別賛美を、していただきたいと思います。ピースに特別賛美をお願いいたします。こちらですね。
感謝します。ピースです。今日は聖なるかなというオリジナルの賛美を歌わせていただきます。
聖なるかな聖なるかな賛美せよ我らの主に目であり終わりである方毎回忠実また真実
祈りをします。愛する天のお父様、主イエスキリストの御名を心から褒めたたえます。今年もこの西高の丘であなたを礼拝し、言葉を聞くことができるこの恵みを心からありがとうございます。今から御言葉を通して短くお話をいたしますけれども、どうぞ聖霊様が導いてくださって、この下辺の語るべき場合をございます。今年もこの場所で、礼拝が成果ができて、本当に神様に心から感謝しています。二つ祈っていたんですね。一つは、風がないように、もう一つは雲がないように。で、一つ答えられて、一つは来年への宿題ということになりましたけれども、去年はすごかったんですが、今年は随分暖かい天気になって、本当に神様に心から感謝しています。私が結婚されたチームで私はやってきました。まあ、非常に変わった連中なんて良くないですね。変わった方々と一緒に来たんですけれども、で、当時若かったこともありまして、26世紀のこともまだよく知らなかったんで、読んでは来たんですけれども、殉教ということを聞いて、また殉教ということをいろんな形で神様から語られて、ある覚悟とちょっと悲壮感となんか覚悟と思ってやってきたんですね。ですから、どっちかというと殉教というと暗い重たいイメージを持ってたわけですね。で、あの階段を上がってこの丘に登ってきたんですけれども、その日は今日よりももっと曇っていて、小雨がちだったんですね。だから爽やかな天気ではありませんでした。にもかかわらず、とっても爽やかだったんです。天気が5月頃天気がいいと、本当にそんなこと関係なく爽やかになるんですが、天気がいいから爽やかなんじゃなくて、曇りがちで小雨も降っていて、5月なのになんかちょっと、どんよりしてたにもかかわらず、ここに来た時すごく爽やかだったんですね。で、それから、26世紀のことをいろいろと調べるようになり、また祈るようになりました。何度もここに来て、何度も来て祈りましたけれども、その中で気づいたことは、彼らの殉教を考える、考えると彼らの殉教に心を向ける時、明るいんです。爽やかなんです。喜びがあるんです。で、間違いなく26人は一番、幼かったのは、ルドビゴで、カドエ12歳、マンネレで11歳、一番年はディオゴ1歳という方で65歳、マンネレ64歳。みんな喜んでいました。メキシコ人、メキシコから来た司祭、インドから来た司祭、イスパニアから来た、フィリピン系で来た司祭、イスパニアから直接来た司祭、6人の外国人もみんな喜んでいました。24歳のものすごい若い司祭もいたんですけども、すごい喜んでたんですね。だから彼らの殉教を見た時に、すごい喜びと明るさを感じたわけですね。で、随分イメージが変わったんですね。で、よくご存知でしょうけど、ルドビゴは唐津で、山本村で寺田ハンダブローという役人の誘いを断って殉教を選んで、この丘に来た時には自分の十字架に走り寄って、自分の十字架に抱きしめて口づけして、頬ずりして、その十字架があったんですね。で、みんなイエス様と同じ十字架で殉教できるので、本当に喜んでいたんですね。で、横にいた、アントニオとですね、アントニオっていうのはお母さんが日本人の長崎の人、お父さんは中国人、とっても大参加でした。お金持ちでした。で、お父さんとお母さんが一番最前列でですね、叫ぶわけですね。お願いだから降りてきてってね、財産全部分けてやるって お父さん言うんですけど、彼はですね、こういったの喜んでくださいって、喜んでくださいって、私はこれからパラディソに行きますから喜んでくださいって喜びながら言うんですね。で、目の前でお母さんとお父さんが絶唱してるのに、喜んでくださいって、彼らは本当に喜んで、そしてそのうち詩編を、主を褒め、子供たちを主を褒めたたえまつれっていう詩編をルドビゴと二人で一緒に歌い出したら、4000人いたって言われてる、ここに来ていた人たち、遠くの人も含めてですけども、大合唱になった。みんな当時した御子をしていたんで、そういうふうに書かれています。本当だったと思います。天国が降りていたと書かれています。本当にそうだったんだろうと思いますね。で、そこにはすごい喜びがあったんですね。で、今日2つのことを、話したいんですけど、なぜ彼らはそんなに喜んでいたのか、しかも心から本当に。で、いろんなことがあると思いますけど、今日は2つだけ私は話します。1つは、彼らは天国、もうちょっと攻めれば天のエルサレムの住民である。自分たちの本当の故郷は、ルドビゴは終わりの人、パウロミキは摂津の人、あとは伊勢の人もいるし、それから、京都の人も大阪の人もいるし、ビンゴの人もいるんですけど、いろんないるんですけども、メキシコもさっき言ったいろんな人がいるんですけども、でも本当の自分たちの故郷は天国、天のエルサレムなんだって、そこの住民なんだって、そしてそれからその本当の故郷である天国に今から行くんだってことを、頭ではなくてね、本当に彼らは知ってたんです。自分たちは永遠の存在なんだってこと、 その11歳の幼い少年も、64歳になっていた方も、いろんな立場の人がいました。26人は男性だけでしたけど、最初の殉教者は。その後子供や女の人もいっぱい亡くなっていきますが、この時はまだ男性だけでしたけども、立場全然違います。元仏僧もいれば、農民の方もいらして商売した方もいるし、伝道者の方もいるし、いろんな方が、武士の人もいますし、いろんな方がいるけれども、どの人も自分たちは永遠の存在で、そして、この天のエルサレムの住民で、今から本当の故郷に、天国に帰っていく、天国に行くんだっていうことを彼らは知ってた。それを知ってたからあんなに喜んでいれたんですね。一つね。で、その分かりやすいのはルドビゴが寺田半三郎に、唐津で、あんまり可愛いからですね、で本当は26人なのは24人しか捕まってないのに、2人付き人がペトロスケシローとフランスコ吉という2人がどうしても自分たちも殉教者に加えてくれって言って26人になった。名簿上は24人だから2人は何とかできる。で、寺田半三郎というのはパウロミキとすごく親しくて、お兄さんは寺田半三郎から、パウロミキから洗礼を受けていた。自分も洗礼を受ける一歩手前まで行ってるから、心の中では彼らが正しいと思ってる。秀吉が怖いから殺すんです。秀吉が怖いから、だからものすごい後ろめたさを感じてるから、助けたくて仕方がない。だからルドブに、自分の故障になって養子になれば助けてやるぞって言ったんですね。そしたら、まあ最初はね、ペトロ・バウチスタの言う通りにしますって言って、ペトロ・バウチスタがキリストさえ信じれるなら故障になりなさいって言われたんですけど、彼がいや、それだけダメだ、他は何でもいいけどダメだって時に、彼はじゃあもういいですって、もうすんなり、私はもうパラディスに行きますからいいですってこう笑顔で言ったら、寺田の方がですね、必死になって言うんです。寺田の方が、いや、おいしいもの食べれるぞって、素敵な服が着れるぞって、刀差して武士にもなれるぞって一生懸命言うんですね。その時に、でこういうの50年生きれるぞって言ったんですね。その時にルドヴィゴははっきり、その寺田半三郎の11歳の少年が自分を殺す権威を持っている役人の目をしっかり見て笑顔で言ったんですね。こう指を天にさしてね、お武家様ってね、この束の間の命を50年生きたところで何になりましょうって、あなたのこそ私と一緒にイエス様を信じてパラディスに行きましょうって言ったんですよね。彼は自分は永遠の存在であるっていうことを本当に知ってたんです。救われてまだ10ヶ月でした。でも彼は永遠の命、そして天のエルサレムの住まいに自分はいるってことを知ったんですね。私の聞き間違いでなければですね、すごく心に残っている言葉があって、26世紀たちは天のエルサレムを見ていたっていう予言が昔あったような気がいたします。でもしかしたら私の勝手な思い込みなのかもしれませんけど、ものすごくその言葉が心に残っている、何回も何回も語られたような気がするんですね。でよく分からなかったけど、その言葉だけがすごく残ってたんですね。で、私にとっては新年度、こういう意味で言えば昨年度の10月の末から11月にイスラエルに、私たちの教会で共に来ました。そこで天のエルサレムということに関して、頭から霊の方にずっと神様が下ろしてくださったの。だからすごくね、こう天のエルサレムということが頭じゃなくて霊の方にだんだんこう神様が下ろしてくださったんですね。で私たちイエス様を信じた時に天のエルサレムの住民になったんですね。お互い永遠の存在なんです。でこれを知ってるかどうかっていうのは、この世の生き方がまるっきり変わります。本当の価値あることのために、本来の使命に生きる、ものすごい大きなポイントになるんですね。でもう一つ、ただ天のエルサレムの住民だってしただけじゃない。彼らはもう一つ知ってた。そこが本当の祈りに応えてくれるし、いろんな祝福を与えてくださいます。でも私たちが本当に向かれる場所は天のエルサレム、天国なんですよね。そこが私たちの本当の向かれる場所って、それを彼らは知っていた。だから目の前に何を差し出されても大丈夫だったんですね。今黙示録の時代がすごく近づいてきていると私は思います。でイスラエルが建国が、1948年にあって、そして EU が一つになってきて、ローマ帝国が復興しようとしていて、その中で聖書から見て明らかに再臨の時が近づいてきている。私の子供たちはおそらくその黙示録の時代に入るだろうし、私たちも入る可能性がとっても強いんじゃないかと思います。でクリスチャンを神様は祝福してくださるし、こよなく愛しておられるので、たくさん祝福を受けてきましたし、なんでこんな、ちょっと真似をさせてあげれば、ゴミのようなクズのような塵のようなこんな存在をこんなに愛してくれるんだろうって、こう本当に思うぐらい神様は具体的に素晴らしい愛をいっぱい皆さんも受けてると思うんですよね。でこれからもそれを受けるでしょう。ただ黙示録の時代になった時に この世的な価値で言ったらよくわからない、なぜこういうことが起こるんだと思いたくなることもきっと起こると思うんですね。でもその時に26世紀代はすごい爽やかだったんですけど、この後たくさんの殉教者がここでも亡くなりましたし、たくさん殉教していきましたけども、理解できない方っていっぱいいたと思うんですね。だけど永遠に目が向いていて、そこが本当に自分たちの報われる場所、そこが本当に自分たちが神様から報われる場所で、そこが本当の自分たちの住まいで、そこが本当の報いの場所だっていうことを知ってるとね、全然変わるんです。私はこの地上に目を留めていくと、私は理解できないことがいっぱいあるけれども、永遠に目を向けて自分たちがそこで本当に向かう場所で、そこが私の住まいなんだってことが霊に開かれてきて、それが分かってくると、これからの終わりの時代、私たちは喜んで、彼らが持っていた喜びと同じその喜びを持って主を愛して最後まできっとついていけるんだろうなっていうことをね、思い始めてるんですね。分かったとは言いません。なんかすごくそのことがなんか自分の中で今私は開かれ始めてきて、これからそれをもっと深く神様教えてほしいと思っています。ここでもいっぱい神は報いてくださるんですよ。でも本当の報いは天です。そこが私の本当に報われる場所です。そこが永遠です。お話終わりますけど、私は二十歳の方の告別式をしました。二十歳になってすぐに天に帰った方のこと、30代のお母さん、子供を残して先に天に帰った方の告別式をしました。40代の方の告別式をしました。50代でゴスペルがすごく好きで、時々思い出しますけれども、その方の告別式もしました。一昨年父を90歳で天に返しました。いろんな方が天にいます。地上だけを見ていたら理解できないことがいっぱいありましたけど、なんか今分かってきました。あ、本当に永遠なんだなって、でそこが本当の報いなんだなって、天に行った時にね、どんな風景が待ってるんでしょう。どっちが本当に祝福だって幸せだったか、それは天に行ってなんか本当に神様を愛して従って御心を全うした人が間違いなく最高の報いを受けるんですよね。それが本当に開かれてくると、この Y の時代をお互いに生きるときに生きる中心軸が変わってくると思うんですね。でこれからの時代はそういう困難な時代に確実になってくるので、その中で本当にこう私たちは天のエルサレムの住民で、そこが向かれる場所だということをね、彼らは間違いなく知ってた。彼らは間違いなくそれを頭じゃなくて、それで説明できたかできなかったか分からない、でもそのことを霊に知ってた。だから喜んで殉教を受け取って、本当に喜んで天を見ながら天に帰ってきたんだと思います。私たちもそのことを神様に開いていただいて、この終わりの時代を最後まで主に従ってついていきたいなと心から願っています。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。さらに続きます。聖火を通してあなたが今日与えてくださる恵みを豊かに表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは続いて、ギフスの方々に特別賛美をお願いいたします。これはなくていいんじゃないかな。
ギフスでスマイルを賛美させていただきます。
あなたの笑顔は輝いてる、喜びがいつも溢れている、すべては良いことに変わる奇跡、愛されてる君は知ってるんだね。スマイル、悲しい時辛い時にもいつも笑顔、いつも笑顔で 輝いてる喜びがいつも溢れているすべては良いことに変わる奇跡愛されてる君は知ってるんだねつまり悲しい時辛い時にもいつも笑顔でつまりどんな時もただ信じていつも笑顔で君の笑顔に癒されてるまるで世界が変わるようなそんな力を感じるよ愛されてるつまり悲しい時辛い時にもいつも笑顔いつも笑顔で
賛美の時をお持ちしたいというふうに、皆さんと共に賛美をする時をお持ちしたいと思います。先ほどお渡ししましたその、式次第の右側の中の右側の方に歌詞が書いてありますので、よくわからない方はそれをご覧になって賛美していただければと思います。どの歌もですね、2回歌ってリフレインに入る最後の歌だけ1番だけになりますが、センターこっちですね、ここですね、はい、お立ちになる方はお立ちください。座ったまでも全然結構ですので、ただ心を神様に向けて心から礼拝をしたいと思います。初めての方も簡単な歌ですので、ぜひ2度目のには一緒に歌っていければ嬉しく思います。大丈夫ですか、はい、それじゃよろしくお願いします。Oh
あなたは私の導く導きに目を留め進んでいきなさい。その時私の時に私が私の計画を進めるのを見るであろうと主は仰せます。
この主が語られているこの映像制作に関してさらに熱心に祈っていく必要性が出てきていると主は言います。特にこの26世人のこのアニメにおけるハリウッド制作発信の映像制作に関してさらに重荷を与えられている方々は 熱心に祈り必要なリサーチをなし、主の導きに従ってきなさいと書かれます。
私の計画において私が技をなそうとおっしゃされます。あなたはいろいろな働きの中に非常に優れた働きを見るようになるであろう。それゆえ今から祈っておきなさい。それが自分によってなされたのではないということをはっきりと証明できるように、また私に栄光を期すことができるようにあなたとは祈っておきなさい。あなたとあなたの思いを超えた私の技が進んでいくのを見るであろう。
この日本におけるこの殉教者の歩みというのは、一つこの21世紀におけるクリスチャンの方々に対するこの語りかけでもあり、この殉教者の方々の英語に関することをこう映画として制作する、実際のこのアニメではなく実際的なこの映画制作というのは主にあって導かれているので、どのポイントでこの殉教者の方々に関する映画制作を進めるかということに関しても具体的な祈りを進める必要があるとおっしゃられます。
殉教者たちの種は実を結ぶ時がやってきているとおっしゃられます。あなたはこの至るところで私の火が燃え上がり進むのを見るであろう。そのポイントはこの殉教者たちの血の種がまかれたゆえにそれが起こってくることを知り、あなたはそれらを通して私を叩いていきなさい。
またこの舞台のこのミュージカルのとしてもこの殉教者の方々の歩みに関する舞台ミュージカルに関しても主の導きがあるとしか言えます。特にこういったこの日本のこの殉教者の方々の歩みというのは、多くのこれから21世紀におけるクリスチャンの方々、日本国内国外のクリスチャンの方々に対する励ましと、またその歩みにおける語りかけが深くあるとおっしゃられます。
最後に天の故郷。
賛美とまたショートメッセージをありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは東京反対教会のパウル秋元牧師にメッセージを取り付けていただきます。主に期待して神様に拍手を捧げましょう。
すみませんね、はい、聖書をお読みしたいというふうに思います。フィリピの手紙のですね3章かな、20節、聖書のない方は聞いておいてください。お読みします。けれども私たちの国籍は天にあります。今日はこの箇所を中心にですねお話をしたいとこういうふうに思います。私たちの国籍は天にあるってこう書いてありますけれども、アメリカとか中国とか韓国とか日本とかいろいろな国々があるように天国があるんですね。天の御国、これは、天のエルサレムとも言いますよね。でアメリカとか中国とかそこで人々が生きて生活しているように天の御国において生活しているわけですね。天と地の違いがありますが、そこに存在してそしてそこで動いていると。そして私たちはですね今この日本のこの場所にいますが天の御国のものなんですね。それで永遠にそこに生きるものであるということをねどうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして26世紀は400年前にね素晴らしい証しをして昇天していきましたけれども、今天にいます。そして天で生きているんですね。やがて我々と会う、まあ、我々は向こうに行くことによってねことになるだろうとこういうふうに思うのですね。それで今私たちの集会をやってるのは知ってるか知らないか分かりませんけども、ともかく今現実として存在しているということですね。それで私たちの集会を知ってるか知らないか分からないんですけども、一つね栄誉を送りたいとこういうふうに思います。良い証をしてそして私たちに模範を残して天に行ったってそのことを私たちはね本当に喜んでいます。あなた方を称えますという意味でね、どうぞお立ちくださってですねで感謝したいと思います。天皇様ありがとうございます。26世紀の方々の証を感謝します。どうぞお座りください。皆さんの顔を見て言う順序を間違えちゃいましたね。それとともにですね素晴らしい恵みが表されているということを感じるんですね。それは何かと言いますと、26世紀が殉教したその場所でその日に集会を行えるっていうのはね、特別な主の導きと主の祝福であるというふうに感じます。そのことのようにね神様を感謝したいとこういうふうに思います。それとともにですね一つ感じてきたことがあるんですね。それは26世紀のいろいろな証とかね物語を見ながら、とてもこれはできないとね、あんなことはできないと、そういうふうにねしばらくの間感じてきたんですね。ところがね考えが変わっちゃったんだ。なぜ考えが変わったのかというとですね、私はちょっと思うんですよね。26世紀ってねそんな我々と違わない。私はですね、私が説教するときに26世紀全員が私の説教を聞きながらね起きていたとは思いません。かなり寝た連中もいるんじゃないか。それとともにね子供たちもいたずら坊主じゃないか、こういうふうに思うのですよね。じゃあねどうしてああいう素晴らしい証が出てきたのかというと、主が働いたからです。あれは26世紀が自分の力で行ったそういう働きではなくて、 主が彼らのうちに働いてくださって、主が表された技なのです。私はね、今自信を持って言えるんですね。もし主が私に働いてくれるなら、26世人と同じことができる。もし主が私に働いてくれるなら、私は堂々と殉教していくことができる。もし主が助けてくれるなら、私はですね、神の大きな技を表すことができる、ね、そうなりますと一つ分かってくることがあるんですね。それは何かというと、26世人の証っていうのは神の技であった。神が26世人を通してね、神の素晴らしさを表したということですよね。それをね、褒めたたいたいと、こういうふうに思います。どうぞお立ちください。なんか弓野さん座ったままで褒めたたえようとしたのでですね、ちょっと疲れていただいて、でこれは神様に届く感謝ですからね、感謝したいと思います。田野さん、26世人の証をありがとうございます。あなたが26世人を通して素晴らしいあなたの栄光を表されました。あなたの御業をなされました。模範を残されました。あなたの皆の家に、働きの家に感謝いたします。どうぞお座りください。それでですね、26世人のことを見ながらちょっと感じることがあるんですね。輝いてたってね、笑ってたって、いうことをね、キャラ牧師が言ってましたけども、輝いて喜んでるんですよね。でその時にですね、で一つ感じることがあるんですね。なんで感じるのかというとね、彼らはね、愛されてることを知っていた。だからあれだけ輝いていた。自分が愛されていて本当に大事にされていることを知っていた。私はそう思うんですね。だから輝いていた。そうなんですね。それでですね、彼らほど愛されていた人たちはいないのです。それと同じようにね、私たちほど愛されているものはいないのです。今年、また東ヨーロッパ行くつもりですけどもですね、その教会で言ったんですね。この教会の人々の中で、私が一番神様に愛されてます。そしたら牧師がギッって言ってですね、私を睨んできました。ね、でもこれは表現であってね、私は私が一番愛されているかのように神の愛を受けている。まさにその深い愛を持ってね、神様を望んでくださっているんですね。それで同じようにね、皆さんも一人一人がね、自分だけがあたかも愛されているかのように深い愛を受けている。で26世人もね、その愛を受けていたんですよね。でその時にね、ちょっと感じることがあるんですね。で私たちは愛されるようなものではないのです。価値のないものですよね。で価値のないものってことを考える時に、こういうふうに考えますよね。道路を歩いていて、そこに缶コーヒーを飲んだ缶が捨てられていたと。もうコーヒーはないと、まあ、あったって飲まないけど、そうするとね、価値がないと思います。なぜ価値がないのかというとね、コーヒーが入ってないからです。何にもならないんですね。でその表現は正しくないと私はね、感じました。それは何かというと、私たちはですね、コーヒーのなくなった缶を、缶コーヒーの缶からじゃないと。それは何かというとね、ゴキブリが飛んできて、そしてね、潰されて道路に落ちて、そしてね、内臓とかね、なんかがこうはみ出て、そしてね、汚い気持ち悪い姿でね、べちゃべちゃになってると。それが我々である。なぜそういうのかというとね、罪人だって言ってるわけです。缶コーヒーは罪を犯しません。しかし私たちは罪を犯したのですよね。そしてね、神の前にどういうものなのかというと、永遠の滅びに定められたものなのです。私たちは裁かれるものです。 まさにそうなんですね。ところが愛してくださったんですね、イエス様、神様はね。それでお一人子のイエス様を十字架につけることによってね、イエス様を信じるだけで私の全ての罪は許されるのです。皆さんの全ての罪は許されると思ってください。そしてですね、その全ての罪は許されるんですけども、その時にね、いろいろな腸の出たところがなんかいろいろ補修してくれるんです。神様の目から見ていいですか、そういう腸が出たとか、そういう汚いところとか罪ってのはあるんですよ。でもそれをね、ないかのようにね、作り直してください。で、我々の罪は全て許されているのです、具体的にね。そしてね、それだけじゃないんですね。なぜそれだけじゃないのかというと、義とするって書いてあるからです。義とするっていうのは罪が許されたってだけじゃなくて、正しいとされるって言ってるわけです。で、皆さんを見ていてですね、決して正しい人とは思えません。まあ、クリスチャンだから真面目そうな人はいっぱいいると思うんですよね。真面目そうな罪人そうですよね。やっぱり嫌でしょ。私はあれ嫌だなと思ったんですね。よく天国行った人の証を聞きますね。本当かどうか分かりませんよ。ただ共通に言うんですよね。それは何かというと、天の門に来たら天使が来てね、で、自分の犯した罪を読み上げたと。それで最後に十字架によって許されたって言って入れたとかなんか言った時にですね、嫌だな読み上げないでほしいな読み上げないともいいと思う人、あ、手挙げたですよね。で、罪人なのですね。それをね、全部ね、忘れてくれるだけじゃなくてね、正しいとされる。だから汚いものを取り除いてね、そこにね、装飾を施してくださった金の装飾で、そうしますとね、どうなるかというと、私たちの受けるものはいいですか、滅びるしかない罪人 で罪の咎の中に生きている、このままではそうなるものでもかかわらずですね、罪が許されて一回も罪を犯したことのない人の祝福が来るんです。それが表されてくると。そうですね。そしてですね、一回も罪を犯したことのない人のように神様は私たちを愛してくださって、そしてですね、深く我々に臨んでくださって。私はですね、26世紀の人たちがちょっと誰か来てスリッパ横に置いてくれますかね。はい、すいません、その辺でいいです。ちょっと皆さんも座ってるから私も座ります。その愛を知っていたっていうことですよね。私はそう思うんですね。人を愛するためには必要なことがあります。愛されていることを知ること、これが大きなことなんですね。その愛を26世紀の人たちは知っていた。それで神様はですね、その愛をね、私たちも表してくださってるんですね。で、その愛をね、受けてください。捉えるってことは非常に重要な事柄です。そうすると、まあ、ある方はね、私は本当に愛されてますとかなんか言う方もいらっしゃるんですが、愛されてますって言ってる間には顔が厳しかったりですね、暗い顔してたりするっていうことをよく見ますが、それは愛を受け取ってるっていうことじゃないんですね。で、愛が分かるためには何が必要なのかっていうと、一つはですね、信仰なんです。聖書にね、神がどんなに愛してるかっていうことが書かれています。それを信じることですね。それとともにですね、信仰なんですね。祈って聞き従う、感謝することを通して神の大きな技を見ること、これが一つね、重要なポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。そしてね、神様を知っているときに、まあ、罪の許しがあって永遠の命があるって霊的なことがありますね。永遠に神と共にいるっていう、そういう部分がある、あるんで、それが中心なんです。私はそれのみで考えてたんですね。ところがね、 神様私を愛してくださるって言った時に、そういう十字架と罪の許しとかね、永遠の命で考えてたんですが、私のね喜ぶことをしてくれる、そうは思わなかったんですね。楽しい人生を送らせてくださると、そうは思わなかったんですね。私も牧師になる時には嫌だなと思ったんですね。人生つまんなくなるぞ。でみんなもそういう顔をしてましたね。困難な道ね。で私その覚悟で行ったんですよね。ところがいろいろな楽しいことをね、もちろん私たちをキリストに似たものに整えるためにいろんなことが許されますよ。そしてね、神様は栄光を表すためにいろんな困難の中でね出会わなければならないし、その中で、私たちは主の技を望んでいきますよ。しかしね、喜ぶことをしてくださる、私知らなかったんですね。そしたらそれが開かれたら、どんどんどんどんどんどんどんどんね、今日もね、マンゴー持ってきてくれるんですよ。私マンゴー大好きな、具体的にねやってくださるんですね。でもしね、尋常じゃないと思ってますね。懐かしいことが大好きなんです。皆さんの中で懐かしいことと大好きな人います？大好きなんですね。だから例えばね、白馬キャンプの時にも白馬の歌ずっと昔から歌ってて、それが成就していくわけでしょ。そうしましたらね、まあ、一例を言いますけど、山ほど出てくるんですよね。例えば、エコノミークラスでファーストクラスに乗れるように祈りなさいって言われて祈って、こんなことあると思いますか皆さんね。1年に20度ぐらいになったんだから、もう見てますよね、私がファーストクラスに乗ったのやってくださるんですよね。主がどのように偉大な方かっていうことを表してくださってるんですが、私が小さい頃ですね、品格線っていうね貨物列車の線があったんですね。そこで遊んでたんですね。そしてそこのねレールに耳を傾けながらね、向こうから来る列車の音とかなんかを聞いてたんですね。まあ、幼い頃の思い出です。ところがね、そこがね新幹線だったんです。そうすると私ねしょっちゅう新幹線乗りますからね、そこもいるんですよ。ですよね。そしてね、高校の時新幹線が目の前に通ったんです。そしてねそれを見ながらね、いつか乗りたいなと思ったんです。で今ね新幹線の方から高校を見てます。そしたらね、個人の働きが五反田で始まったんですね。それから、三越新聞の働きも五反田で始まったんですね。私の生まれた実家からね、数百メートルのところ、そしたら五反田で政界やった時にね、びっくりいたしましたね。何がびっくりしたのかっていうと、私の住んでたところが更地になってね、そこに会館が作られてね、そこで集会やったの。嘘みたい。でもまさにそうなんですね。で皆さんね、命を与え永遠の道を開いてくださるだけではなくてですね、皆さんが喜ぶことを主がしてくださると、どうぞ信仰を広げてください。信仰を広げてください。で神様は具体的にその愛を表してくださるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、その中でまた重要なのは、何が重要なのかっていうとですね、永遠の歩みです。物事はだんだん後になるほど重要になってくるんですね。例えば幼稚園より小学校、小学校より中学校、中学校より高校、高校より大学、大学より社会人、こうなってきますよね。大体その時にですね、私たちは一点に目が集中しがちなんです。例えば小学校の時にね、小学校があたかも全てかのように立ち回ると、そこで努力し、そこで振り回され、苦しみ喜びですね、痛み、そして悲しみ、そしてですね努力する。でこの世がですね、あたかも全てかのように持っている方々もたくさんいらっしゃるんですね。そうではありません。永遠なのです皆さん。その時にこの世においてなすべきことがあるので、それは全うする必要があるんですが、永遠、 これを見落としている場合にですね、私たちは大事なものを見落とすことになります。26世人の一つの大きなメッセージはですね、永遠に目を向けていたと。でよく知っていたと。永遠に価値があるってことを。で皆さん、永遠に価値があるんですね。だから死ねとは言ってませんよいいですか、ね、そういう機会がねあって、そういうふうに導かれるならば、そういうこともあるかもしれませんけども、皆さんね、永遠です。そしてね、一番すごい祝福はね、永遠の皆さんに対する計画と目的です。永遠ですね。そしてそれに生きることっていうことはね、重要な意味合いを持っているということをですね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、26世人のことを見るときにですね、私こう思うんですね。最初の殉教者で400年前でカトリックとプロテスタントの信仰的に言うとね、まあ、我々はマリア信仰は認めませんけども、模範であると、素晴らしい証をした人たちであるというふうに感じて、そこから学ぶっていうことをねやるんですが、私ね、関わりがあると思ってるんです。それはね、私が結婚するときに、新さんと結婚したわけですけど、最初祈ったんですね。いつ結婚するか。そうしたとき、私はプロテスタントでカトリックではありませんけども、2月5日の26世紀の殉教日に結婚しなさい、でそういうことにしたんです。でその時にですね、また祈ったんですね。誰に四式を頼んだらいいか。四式って結婚式全体をやる人ね。でその時にですね、カトリックの江戸神父が四式って言われたんですね。でこれはありえないんです。だってカトリックの神父とプロテスタントの牧師は商売敵ですからですね、会っただけで喧嘩になるような、そういうところがあるわけですね。もちろん実際喧嘩したことはないですけど、具体的にね。でもね、示しがそうだったの で私よく訳が分からなかったんですね。で2月5日の結婚式の時に江戸神父にやっていただくということで、まあ藤井さんがカトリックだったのでね、やってもらうことにしたんで、まあ OK しました。軽減な顔をしておりましたけどね。そして、江戸神父ってミキハウスってところにね住んでおられて、そしてそこに結婚カウンセリングに行ってたわけですよね。そしたら江戸神父ある時言ったわけですね、まあ、ここから説明が始まるわけですけども、それは何かというと、あなた方はいつ結婚しますかって言われたんですよね。それで2月5日です、お願いしますって言ったんですね。そしたら言ってくるわけですね。驚いてね、あなた方は知らないんでしょうけども、それは大変な日ですよっておっしゃるか知ってますよって、26世人の殉教日でしょ、でそこの日にやるように示されたんですってこう言ったんですね。そしたらね、もっと江戸神父が興奮しちゃって、それなぜ興奮したのかって江戸神父が言われたんですよ。実は私が日本に来たのは26世人のことを通して主に導かれたからで、それがポイントだったからです。驚きましたね。26世人の殉教日に結婚するのに最もふさわしい人です ね多いんですよ ね去年も3回連続入院とかいろいろあるわけですよね。だからね、ヨセフかエレミアかなとか思ってたんですけど、はっきり確認が来ない。でも祈ってる中で一つ示しが来たんですね。確か、江戸神父の感染を受けてミキハウスから帰った時に、不審さんと祈ってる時に予言が来たんですね。祈ってる内容に心があったわけじゃなくて、他のことを考えてた。だズブッと言われたんですね。と思います。なんて言われたのかっていうと、あなたが今心の中で思ってる人がいます。ってこう言われたんですね。で私ね、思ってる人がいたんですよ、その時。パウロミキ、この6番目の人ね、左から。説教者のパウロミキ。そしてね、それがあなたのクリスチャンネーム、
です」って言われたんですが、その前に一言言われたんですね。彼があなたのために天で取りなしをしております。それがあなたのクリスチャンネームです。示しがあるときは吟味しないといけないんですが、ある示しはね、吟味しようのない、あ、もうこれは主が言ってたっていうやつがいくつもあるんですね。よくもそこまで単純になれるなっていうかもしれませんが、で私はね、はっきりとそれを受け取ったんです。ああ、私はね、パウロ・ミキだって、ね、パウロ・アキモトだ。そしたらね、後に分かったんですよね。で、私はね、いろいろ説明的な事柄を通してですね、パウロが私のクリスチャンネームだなっていうことを確信いたしました。だ、単純に。で、パウロ・ミキが天で私のためにね、取りなしをしてるなっていうことをね、確信したんですね。関わりがあると。で、私はね、こういうふうに感じたんです、最初はね。あ、私、パウロ・ミキのね、後継者だ。そのつながりだ。そしたらね、心の中で語られるんですよね。何かっていうとね、パウロ・ミキはね、500人取りなしをしてたかもしれないぞ。あなた一人取りなしをしたとは言ってないぞって。それでね、考えを変えましたね。一人にしろ、500分の1にしろ、ね、取りなしをされてるのは確かですよね。問題はね、何の取りなしをしてるかっていうことです。一つ分かることがありますよね。それはね、神の栄光を表されるように。日本に、世界に。そしてね、人々がね、その神の栄光の中に入っていくように、命が与えられるように、罪の許しを受けて、そしてですね、新しいものとして立っていけるように、天の御国のものとして天に入っていけるように、パウロ・ミキはなぜ私のために、私祈られてると思ってますよ。で、私一人祈ってるのか、500人祈ってるのか知りませんね。まず一人祈ってるってことはないでしょう。おそらくね。何百分の1になるかもしれませんね。しかしね、その思いを感じるんですよね。で、今、26世人と我々は、ね、無関係ではありません。なぜなら我々は続きだからです。それで26世人のね、殉教者の種は撒かれていて、まだ刈り取りされていません。しかしね、今、刈り取りの時になってきているわけですよね。で、その時にですね、彼らは、私たちに取り返しをしてくださっているのはと私は思っておりますね。神の栄光が現れるため、人が救われるため、そして私たちはですね、今その働きの中にね、入り始めているということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か非常に大胆な計画が思いのうちに来ている方がいらっしゃいます。それでどうしようかなと思っているんですが、ちゃんと確認を取って、踏み出していきなさい。確認が重要です。で、踏み出して、天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。口の賜物があって、そしてそれを用いていない方がいらっしゃいます。その方はご自分が口の賜物があることを知っております。しかし、それを表していません。これは神が栄光を表すために与えたものですから、用いていかなければなりません。用いていくことによって、さらに強くその賜物の現れが現れてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、ご栄光と御祝福を表してください。何か人によって非常に損失を受けた方がいらっしゃいます。これ許せませんけれども、主はそのことを咎めておられます。許しなさい。そして全ての事柄を感謝し、委ね、あなたに示された道を歩んでいきなさいと主は教えます。後にあなたは大きな祝福を受けるのを見るであろう。また全てが益となるのを見るであろうと主は教えます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの経を持ちたいと思います。 天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。お一人お一人に十字架の血の力を表し、病を取り除き、また精神の病を取り除いてください。イエス・キリストの宮によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの宮によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を伝え、イエス・キリストの宮によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。病気の方がいらっしゃるんですが、心の底で祈りを通してね、癒されるとは思ってません。それが神の癒しの力をとどめています。きちっと御言葉に立ち、癒しの御言葉に立ち、その癒しの御言葉を信仰を持って対応し、忍耐を持って対応する中で変化が起こってきます。癒されない理由はその方の不信仰です。天の様、どうぞ豊かに導き、三辺御用こと宮沢を出してください。勇気がないがゆえに賜物が現れない方がいらっしゃいます。促しは感じるんですが、しかしそれに従いません。ちゃんと従い、踏み出していきなさい。その時あなたに与えた私の賜物が豊かに現れ始める。あなたは自分が持っているものとはまるで違うものであることを見ていくであろう。それへあなたは引くことなく進んでいきなさいと主はおっしゃいます。何か賜物がこうあるんですけども、何か自分がやりたいこと、成したいことがあって、そちらに向いている方がいらっしゃいます。しかしまずその人に与えられている賜物、主が導いている賜物を使うように主は語っておられます。その賜物は、発展し、そして成長し、思わぬ事柄を起こすことになります。それを見てその方は驚くとともに、また新しい能力がその通して表されます。イエス・キリストの宮へって、お一人お一人の門接しに足を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎながら、主は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アメン。神様に感謝したいと思います。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。まずもう一度神様に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。長崎まで来てくださって、奉仕くださってパウロ牧師も感謝をしたいと思います。ありがとうございました。この後のことを少しだけお話しさせていただきます。この、式次第といいますか、これの裏側に夜の集会の場所が書いてあります。平和会館までのホールまでの行き方ですね。知ってらっしゃる方がいたら、ぜひその方と一緒に行かれてください。よくわからない方はここに書いてありますので、これをご覧になって、平和会館ホール、原爆資料館ホールの横にある、建物の3階です。そこで夜の7時から集会は始まり、盛会は始まります。6時半でいいのかな、会場は。6時半会場で7時から盛会になりますので、よろしくお願いいたします。それとですね、このさっき言いました、ルドビゴが神様を選んで山本村、それからペトロ・バプチスタが涙を流した、その日、彼らが最後の夜を過ごした都議地で、彼らが殉教したこの西高の丘とバスでツアーをします。まだ少し入れますので、ご希望の方はおっしゃってください。だいたい、申し込み金も入れて3000円から4000円ぐらいになりますけれども、ぜひ おいでになっていただければというふうに思います。ガイドは私がさせていただきますので、あと、みほりのミッションの小林牧師も、お祈りをしたりメッセージをしていただきますので、ぜひおいでになっていただきたいというふうに思います。とそれがいいですかね、はい。今日は去年に比べればあったかかったので本当に感謝します。どうもありがとうございました。来年また2月5日ですね、この場所でお会いしたいと思います。その前に今晩お会いしたいと思います。神様に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。感謝します。それじゃあよろしくお願いします。後片付けよろしくお願いいたします。スタッフの皆さん。